大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、どうも、はい、ということで、
お願いします。
なんか今あのプロデューサーにも、うん、何その T シャツって言われたんですけど、
可愛らしい T シャツ。
実はあのこれアメトークで、はい、絵心ない芸人大会の時に、うんうん、
誰が描いたんですか。
誰だか忘れちゃったんですけど、うん、でそのマークをプリントした T シャツを作ったらしいんですよ、うんうんはい、それが全然売れなかったみたいで、昨日イオンで250円で買いました。
本当に絵心ないね。それ何書いてんだか知らないけど、
両方あって、ね、あ何かしら、なんかその
ラクダか恐竜かどっちだろう、
何を書いたんだか。
二コブがついてるからラクダですかね。
ラクダですかね。
どれの絵
と、こんな足の形してないし、
ね、絵心ない、絵心ない芸人の絵ですから。
はい、
いや250円、
そこまで下がっちゃったっていう。
見る目がまた変わってくるわ。素晴らしい。
市場原理、無地より安い。
素晴らしすぎる。
市場原理は残酷っていう。
そう、買い物上手。
そうだね、市場原理は残酷ですね。
そうそうそうそうそう、
なるほど ね、
うん、バンクシーは何十億円とかしてるのに、ね、
そうそうそう、
ね、まあ、それはちょっと知ってですね、はい、今日はあのアメリカと日本の両方の悪口を言おうと思ってるんですけれども、はいはい、実はあの先週の金曜日かな、はい、アメリカの連邦準備制度理事会、はい、まあ、中央銀行ですね、日本でいう日銀みたいなところのパウエルっていう議長がですね、ジャクソンホールで講演をして、はい、ここで何て言うかっていうのが注目されたんですけれども、はいはい、今やってる事実上のゼロ金利政策である量的金融緩和策をですね、はい、まあ、年内にも縮小を始めるっていうことを示唆はしたんですけれども、具体的に何をやるかっていうのは一切明らかにせずに、はい、まあ、問題を先送りしたと、まあ、そうするんじゃないかなとは言われてたんですけれども、で今はですね、アメリカはもうとんでもないインフレになってるんですね、
はい、
7月の消費者物価指数は前年比プラス 5.4%、 もう日本の高度成長期並みのインフレです。6月も 5.4%、すごいインフレになっている。不動産価格は 17% も1年で上がっている、
うん
うん、もうバブルの匂いプンプン、はいはい、そして株価は史上最高値を更新し続けてですね、うん
はい、
今シラー PR っていう、株価の割高指標は25倍以上がバブルなんですけれども、はい、38倍まで来ていて、もうとてつもない、ひどい状況になっているにもかかわらず、うん、これ大学生に試験問題を出しても、うん、これは金融引き締めをして、うん、このインフレとバブルを抑えないといけないって、うん、多分 99% の学生は書くと思うんですけれども、うん、FRB は行動に出ないと、先送りに次ぐ先送りを続けているということで、はい、なんでかっていうと、ここで金融引き締めなんかした日には、うん、バブルが崩壊して、うん、せっかく絶好調の景気、うん、今ですねアメリカの、消費っていうのは年率で 11% ぐらいで伸びです、うん、だからもう、うん、もうあの日本のバブルの時よりもひどいような状況になってるんですけど、それを失いたくないっていうのが、うん、まあアメリカの、中央銀行のトップの判断だ、
どうなっちゃうんですか。
いやだからこれを先送りすればするほど引き締めた時のショックは大きくなるわけですよ、
うん
ね
うん、
もう世界恐慌の引き金を引きかねないと思いますよ。
怖いのが分かってて引き止めないですか。
だからその車バーって運転しててスピード出てんのに、もうすぐ壁にぶつかんのにブレーキ踏まないみたいな状況が今アメリカでは起こっています。
でもそれで株価も保っちゃってるわけでしょ
今のところね。だからブレーキ踏んだ時が怖いぞっていう話なんですけれども、実はですねこのブレーキ踏まない症候群は日本も全く一緒でですね、菅総理はそのワクチンが決め手だっていうことでワクチン接種一本やりできてるんですけれども、 まあ、ワクチンがこうみんなに普及すれば、うん、それで新型コロナと決別できるという見立てがですね、うん、どうも間違ってるらしいっていうのが次々に明らかになった、うんうんはい、でそれが例えばイスラエル、これ8月25日時点でですね、うんはい、2回目のワクチン接種完了率 63%、うんはいなんですけれども、はい、そこで爆発的な感染拡大が今起こっています、はいうん、なんでそんなことが起きちゃったか、今までは6割打てば収まるだろうって言ってたのが、はい、なぜそんなことが起きたかっていうと、うん、デルタ株の感染力が
強すぎるとと
てつもなく強いっていうのが分かってきて、8月の27日にですね、東北大の本堂准教授と、うん、それから、高エネルギー加速器研究機構の平田さんっていう人がですね、うんまあ、共同で声明を発表したんです。これはいろんな研究者が、うん、名を連ねているんですけれども、うんはいその内容はエアロゾル感染が新型コロナの主たる感染経路と考えられる、
うんはい、
あの細かい粒子のがこう漂ってですね、うんはい感染してしまう、うんこれはですね何が重要かっていうと、うん、この感染経路だと、はい、今までは飛沫感染接触感染だったんで、うんうん、数メーター距離を置いておけばセーフだったんですけれども、うん、もう部屋中の空気に広がっちゃうので、うんうん、そういう対策では抑えられないっていうことなんですね、うんはい、でもっとうまい例えを言っているのが、うんはい愛知医科大学の森島恒雄客員教授、うんこの人はですね、実はデルタ株の感染力ははしか並みだ、うん、でこれアメリカの疾病対策センターは水疱瘡並みだっていうのは前から言ってたんですよ、はいうん、でもそれがどう違うかっていうと森島、教授はですね100人が入れる、うんうんまあ、中規模ぐらいの教室、はいはい、そこで一番前に座っている学生が感染したと仮定しましょう、はいはいでインフルエンザであればこれはまあ昔の新型コロナも似たようなものなんですけれども、周囲3メーターから4メーターの人まで半日一緒にいると感染すると、ところがアメリカ政府が言う水暴走だと、うん、教室の前半分の人が感染する、うんうん、さらにはしかの場合は、うん、半日で教室全員が感染する、
うん、100人半日で、う
ん、半日一緒にいると、
たった一人いるだけで
たった一人いるだけで、はい、でねっていう状況であるにもかかわらず、うん学校は、うんほぼ一斉に2学期を始めたわけです
よ、ねね、9月からね、はい、しかも、パラリンピックも感染しに行ってると、
うん、これでいいのかっていうことはあるんですけれども、うん、とにかく感染力がとてつもなく大きい、うん、そしてもう一つの理由がワクチンの持続効果、うんだとでこれ藤田医科大学っていう愛知の大学がですね、うん、ファイザー製ワクチンを接種した、はい、その大学の教職員200人を対象に、うん、打った後抗体が、うん、血中抗体がどれだけ変化するかっていうのをずっと追っかけたんですね、うんはい、で1回目の接種から3ヶ月の後の抗体の量、うんつまりだから2回目の接種から2ヶ月弱っていうことですけど、うんなんとですね、2回目接種直後と比べて4分の1に抗体の量が減る、つまり2ヶ月で4分の1まで減っちゃうんです、うん、でその後の減り方はどうやら緩やかだって言うんですけれども、うんうんただ確実に減っていく。
いやもうすごいですね。
だからもう少なくともワクチン打ったらずっと大丈夫だっていうのはどうも嘘だ、う
んはいうん、それはどのワクチンもってことですか、
これはファイザー製なんです
けど、これはファイザーで、は
い他のワクチンも似たり寄ったりだと思うんですけれども、うんはい実際にねイスラエルは3回目の接種を始めましたし、うんはい、アメリカもやろうとしてますし、うんはいうん日本でも検討が始まった、はいはいはい、検討を始めてるっていうことは、うん、ずっと永続するっていうことはないっていうのを認めたっていうことなんだと思うんです、うんうんうんうん、
2回打っても2ヶ月ちょっと経てばあの抗体の量が4分の1ぐらいになっちゃう、
はい、 でそうするとね、このすごい感染力をデルタ株が持っていて、ワクチンの、持続力もそんなにない、抗体ができない人も 5% ぐらいいるんですよ、っていう状況の下では、私はどう考えてもワクチン一本やり戦略っていうのは危険な戦略なんだと思うんです。でよく手がないって言うんですけれども、私はやっぱりどう考えても手本は中国なんだと思うんです。で、なんでかっていうと、中国の、新規感染者数、これ直近の1週間でいうと、1日あたり27人しか出てないんです。中国の人口って日本の10倍いるんですよ。だからこう日本規模に引き直すと、1日 2,3 人しか出ていない。
びっくりする数字ですよね。
これが中国の現実なんですね。
ほぼゼロ、
ほぼゼロ。
でも中国はやっぱり顔認証システムだとか、それから行動範囲を把握してるだとか、政府が随分国民の生活の中まで介入してますよね。
ただそのコロナ対策としてやってるのは何かっていうと、実は今月の3日にね、武漢で新規市中感染が確認されたんです、で中国何やったかっていうと、その感染が出た地域、市内全域ではないんですけど、感染が出た地域を即座にロックダウンして、1200万人いるんですけど、市の人口、全員 PCR 検査です。
1200万人って大体東京と同じぐらい、
東京と同じ規模です、でもちろん陽性者隔離です、でね、そのやり方でずっとほぼゼロを続けてきてるわけですよ。でこれは日本でもできるわけです。やる気になれば中国ができるんだから。
でも陽性者隔離する場所が日本はまだこう自宅療養だとか入院待ちとか言って
隔離できてない
じゃないですか。
あ、でもね、都心のビジネスホテルなんてガラガラでした。
ガラガラなの？
私ね、これ会社名言うときっと怒られるので言えないですけど、あるビジネスホテル、もうホテル全体で数人しか宿泊者がいないんですって、で何してるかっていうと、その人は、テレビの仕事で毎日仕事しなきゃいけないんで、1ヶ月まるまる借り、
お家としてっていうか、
1泊2000円ですって、
安
しかも朝食付き、
あらあ
れめちゃ安い、
あららら、
お家賃、家賃より全然安い
ぐらいになっちゃってる。
だってシーツとか全部変えてくれんだもん。だからいっぱい空いてるんですよホテル。
そうなんですか。
いっぱい空いてる、
なんで使わないんですか、それ。
いや、なんで使わないんだかよく分かんないんです、宿泊療養に使えばいいのにねって私は思うんですけれども、そういうところに隔離すればいいわけですよ、だけどロックダウンもしなければ、その PCR 検査もしない、でこれサーベイリサーチセンターが調査したところによると、どういう感染対策を今後したらいいと思いますか、いうと、ワクチンの接種と、この短期的なロックダウン、これが 53% ずつで並んだんです、複数回答で。だからね、
日本でね、
そうです、そうです、東京都民にアンケートしたんですけど、だから、都民もやろうぜってもう言い出してるのに、聞く耳を一切政府は持たない。
なんで政府だってこれやるとね、やっぱり経済が止まっちゃうから。
いや、2週間ぐらいだったらいいと思うんですけどね。
だらだらだらだら1年半以上
やるよりも、2週間休もう。
大きな森永先生の提言が出たところでお時間来てしまいました。森永さん、ありがとうございました。明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。